皆さんこんにちは。サトピーの教えてゴスペルへようこそ。パーソナリティのサトピーこと佐藤正弘です。教えてゴスペルでは毎回紹介していただいたゲストと楽しくお話をしていく番組です。それではですね、本日のゲスト、前回のスプレンダーのリーダージョンさんから紹介していただきましたけども、今日はですね、スカイプで、大阪の方とつながっていますけども、早速ちょっと呼んでみましょう。
こんばんは。
どうもです。
聞こえます？
聞こえますよ。
あ、そうですか。
はい、はい、それでは本日のゲストを紹介いたしましょう。本日のゲストはスプレンダーのエステラさんです。
皆さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、エステラさんからお話をお伺いする前に一曲聴いていただきましょう。はい、改めましてご紹介いたします。スプレンダーのエステルさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずですね、それでは自己紹介簡単にお願いできますでしょうか。
あ、はい、今関西の大阪に住んでいるんですけれども、出身は青森なんですね。はい、青森のすごい今は津軽市ってなってるんですけど、本当は昔は村だったんですけれどもすごい田舎まあ、高校は弘前の高校で、それで専門学校にですね出て入るために、まあ、東京に出てきました。それで18年前に、また大阪の方に今来てます。これでよろしいでしょうか。
いいです、いいです、いいです。なんかすごくもう本当にこの短い時間でですね、エステルさんのなんかすごくこの青春時代からですね、今に至るまでのこの流れを見たような気がしますけども。はい。じゃあ、あれですかね、その、いろいろとこう、年数考えると、どの場所にいるのが一番長いんですかね。
実はですね、大阪が一番長いんです。青森県が、まあ、18歳ぐらい、までが、同じぐらいか、までが、18歳ぐらいまで、高校卒業まで青森で、東京が14年なんですね。まあ、ちょっと年がバレてしまうんですけども。まあ、
計算的にしやすいですね、すごく。
今大阪が大体18年くらい、
はいはいはい。東京の方で、お仕事は何をしてたんですかね。
専門学校が美術 の, デザイン系の専門学校だったんですね。はいはいはい、それで、まあ、でもただ正直言いますと、ただ東京に出てきたかっただけで、うん、特に目的がなかったんですね。うん、まあ、いろんな会社をちょっと転々としたんです。プランニング会社とか、高円寺にあるそのデザインの会社とか、はいはい、クリスマスカードとかそういうのを作ってるデザインの会社とか、そういうところをちょっと転々としてしたんですけど、ちょっとなんか挫折してしまって、なんかそれで ちょっと海外に旅行に行ってきたんです。あのそうそう なんかちょっとあの人生に行き詰まってしまってですね、24歳ぐらいの時ですかね、はいはいはい、ちょっと海外にインドに、まあ、1ヶ月ぐらい、そうなんで、1ヶ月ぐらいちょっとあの友達と旅行してきて、はい、まあ、ブラブラして、でもそこでですね、なんかあのストリートチルドレンとか、うんうん、そういった人たちと出会ってですね、あ、世の中にはこういう人たちがいるんだと思ってですね、高校の時はあのミッションスクールでですね、で宣教師の方とか、あとまあ教会にとかちょっと行ったりとかしていたんですけども、うん、まあ、なんかその東京でなんか目的もなく、まあ、ただ金持ちになりたいとかそういうことだけだったんですけども、そういうのをちょっとやめて、またちょっと教会に行こうかなとか、ちょっとそういう気持ちになってですね、まあその時あの東京の三鷹っていうところに住んでたんですけども、三鷹の駅前にある教会、なんか不思議なことにちょっと導かれていてですね、またあの神様と出会ってですね、あ、宣教師になりたいって、そういう貧しい子どもたちのために働きたいっていう、そういう思いが与えられて、そして、まあ、今に至っているんです。
あ、そうですか、
ね、
それからあれですか、インドはまた行ったりとかしてるんですか。
実はですね、今のこの東京のその教会に行ってからですね、あのインドチームっていうチームがあってですね、
あのそれはインドに派遣されるような、
そうです、インドにあの、はいはい、行く、うん、あのチームなんですけど、そこに2回ぐらい行きましたね。とてもすごく楽しかったっていうか、すごかったですね、はい。
そちらの働き今はなさっては何ですか、具体的には。
今は直接的には、うん、そういう働きは今あのちょっと大阪の方で、うん、まあその牧師をしているんですけども、
はいはいはいはい、
でもやっぱりあのやっぱり どうしてもその子供たちの対する働きですか、うん、あのこの養護施設の働きとか孤児院の働き、そういった働きを何かできればなと思って、また大阪とかでもね、あの養護施設ができればいいなというふうに思っているんです。で毎年あのクリスマスシーズンにですね、あの大阪 その養護施設に行って、あのゴスペルコンサートを行っているんです。
曲の紹介お願いします。
元気な曲が好きで、あのダンスってですね、あの、曲をぜひ聴いてください。
養護施設でもあのゴスペルを歌われてるっていう話が ありましたけども、はい、ちょっとその辺またちょっと具体的に聞きたいんですけども。
はい、あ、そうですね、もうだいぶ 9年ぐらい前か、もうかなり前からですね、昔その同じ、その施設で働いてた人が教会 にいまして、それでぜひその養護施設に行きたいということで、お願いしましたら、ぜひ来てくださいということで、それで毎年クリスマスシーズンにコンサート、約1時間のコンサートと、あとこう子どもたちにお菓子をですね袋に詰めて、持っていくんです。
でも、ゴスペルの歌とお菓子とプレゼント、
そうなんです。で一番最初の時はなんかやっぱり子どもたち、やっぱり養護施設の子どもたちってちょっと警戒するんですかね、警戒されて、プレゼントだけ歓迎されたんですねしかしこう2回3回っていくうちに、子どもたちがプレゼントよりも、ゴスペルの方にですね、なんかこう興味を持って心を開いてくれているのがだんだんなんか分かっていてですね、今は本当に行くと、あ、覚えてるって、で一緒に今一緒にこういつも毎年歌うとかあるんですけど、一緒に歌ってくれたりとかするんです。
ああ、そうなんですか、何人ぐらいいるとこなんですか。
そうですね、最初多い時は40人ぐらい
いらっしゃいますね。
ですからその、ずっといる子もいるし、出たり入ったりしてる子もいるし、だから結構ずっと何年もずっとこう知ってる子どもとかも結構いるんです。
ゴスペルがなんかすごくあれですね、本当子どもたちの心の中にこう入ってって、
ね、もっと子どもたちとこうやっぱりこう、触れ合いたいとかそういうふうにこう、思いますね。今はほとんどデイサービスとかですね、そういう高齢者関係のところが割と多いですね、デイサービスとか。最近大阪ジェイゴスペルクラブでも病院とかデイサービスとか新しいところが今こう開かれてきてるんです。
老若男女ですね、そしたらね、本当に ね、
スプレーなんかも。そうですね、やっぱり本当にゴスペル、最初はデイサービスなんかではもう青い山脈がもうみんな大好きで、
はいはいはい、
でも最近はゴスペルの方がいいって、おじいちゃんおばあちゃんたちも本当にゴスペルが大好きなんです、
青い山脈よりもゴスペル、変わってきたんですね。何ですかね、
ガッチズラブとか大好きみたいです、
そうですか。
ガッチズラブ行ってみましょうか、
行っちゃいましょうか。ビジョンっていうのは何かありますかね。
あります、
はい。
海外でも行って、ゴスペルを歌ったりとかしたいです、で、英語のゴスペルとかも歌って、YouTube で映像とかもどんどん出していきたいと思っています。
これあれですか、どこか特定のこの海外っていうのはどこかあるんですか、行きたい場所っていうか。なんか
そうですね、私が特にこういいなと言えば、好きだなとか、やっぱりアジアが好きですね。インドもそうですし、やっぱりアジアの国々にとても何か感じるものがあります、
インドのね、その本当ストレートチルドレンの前でもね、本当に やったりとかですね、そういう時が来ることをね、本当に ちょっと楽しみですね、そういう形になってきて。
そうですね、まあ、どうなっていくのか楽しみです。
そうですね、本当にね、本当期待 したいですね、本当いろんな形でですね。
最後は、ジョイです。
脳に咲く一つの花のように枯れない希望を持っているそれから大雨が降るように恵みで満ちてゆく小さな勇気さえもなかった私に与えてくれたこの喜び伝えたいと思う喜びを Joy, Joy, Joy あなたの心に
ということで、お別れの時間が近づいてまいりました。それではですね、最後にですね、エステルさんに聞きたいことがあるんですけども、はい、エステルさんにとってゴスペルとは一体何でしょうか？
まあ、やっぱ人生歩んでいく中で、本当にこう、なくてはならないものですね。まあ、いつもこう、支えられるっていうか、苦しい時とか、そういう時もやっぱりゴスペルが支えて、くれるし、やっぱりなくてはならないものですね、人生の中に。
はい、ありがとうございます。それとですね、次回のゲストなんですけども、はい、エッセルさんの方からどなたかちょっとご紹介をお願いいたしたいんですけども。
はい、それでは、同じスプレンダーのメンバーである、京都の、エリアの中さんを、
はい、
紹介したいと思います。
来ました、3連続で来ましたね、スプレンダー、はい、
はい、
分かりました。場所がね、今度は京都に飛んだっていうことですね、京都ですね。
そうです、はい、
はい、分かりました。じゃあ野中さん、はい、はい、分かりました、アポ取ってみます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日のゲストはスプレンダーのエステルさんでした、は
い、
ありがとうございました。
明
日はサラちゃんのサラズタイムでお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。